第2章、食肉が果たしている役割。1、食肉と寿命の関係。明治大正時代の写真を見ると、人々の衣装風俗だけでなく、体つきや顔つきまで、現在の私たちとは違うように見えます。当時の平均寿命は50歳に満たず、欧米の先進国と比べると、かなりの短命国であったと言えます。日本人の平均寿命が50歳を超えたのは昭和22年です。そのあたりから平均寿命が伸び始め、体つきも変わり、親より子、子より孫の身長が高くなっていきました。同時に食生活は豊かになり、近年では日本は世界一の長寿国となりました。日本人の平均寿命が伸びた最大の要因は食生活にあります。食生活が改善され、健康の水準が向上したからです。病原体に対する抵抗力が強くなり、結核などの感染症も激減し、脳卒中も減少しました。食生活の改善で最も注目されているのが、食肉や牛乳、乳製品など、動物性食品の摂取が増えたことです。戦前の日本は、タンパク質と脂肪の摂取が極端に少なく、逆に食塩は取りすぎていました。大正7年のある農村における記録では、4人家族の平均的な食生活は、漬物や味噌汁をおかずに、毎食5合のご飯を食べるということでした。そして、塩蔵の魚を週に5回食べていました。1人当たりのカロリー摂取量は、1日2100キロカロリーと現代より多いものの、食事内容は動物性食品の摂取量は15グラム、油脂類はほぼゼロでした。このような粗食と言っても良い食事が感染症の多発を招いていたのです。食事内容が大きく変わったのは昭和40年以降です。食肉や牛乳、乳製品がよく食べられるようになりました。これに伴い、脳卒中による死亡が減り始めました。脳卒中の原因の一つとしては、コレステロールの不足が言われています。昭和30年生まれくらいの人から、日本人は急速に体格が大きくなります。もちろん、体格の変化には、食べ物だけでなく、畳に座る生活習慣から、椅子を利用する生活に変わるなど、ライフスタイルの変化も影響を及ぼしていると考えられます。体格を形作る骨の成分は、その 65% がミネラルのカルシウムでできています。そして、骨の土台となる骨基質の部分は、タンパク質のコラーゲンでできています。コラーゲンは骨の成分の約 30% を占め、その他、皮膚や腱、軟骨などの結合組織の主成分ともなっているものです。骨は網状の骨基質にカルシウムが絡まる形でできています。そのため、タンパク質の摂取と骨密度には深い関係があると考えられています。脂質も骨密度と深い関わりがあります。油に溶けるビタミン D などは骨のカルシウム代謝に重要な役割を果たしています。日本人の体格が大きくなり、世界一の長寿国となった背景には、食肉や牛乳、乳製品などの動物性食品の摂取が増えたという事情があったわけです。2、食肉の摂取が病気のリスクを減らす。食肉に含まれている成分は、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、がん、感染症などのリスクを下げる効果があることが分かっています。また、骨密度を高める効果もあると言われています。さらに、コレステロール値の改善や、うつ病予防への効果に対する研究も盛んに行われており、特に脳の血管を強くすることに効果があることが認められています。ところで、脳卒中は栄養状態がそこそこ進んだ国に多発する病気と言われています。日本でも栄養状態が劣悪だった1950年までは死亡率のトップは結核でした。 その後、高度経済成長を経て、栄養面でも先進国の仲間入りをすると、死亡率のトップは脳卒中になりました。この経過はアメリカやヨーロッパでも同じでした。日本では1960年あたりまで、脳卒中は高血圧とともに高コレステロールが原因であると考えられていました。その後、疫学的な調査が進み、脳卒中はむしろコレステロールが低い食生活を送っている人に多いことが分かりました。そして、さまざまな調査・研究が行われ、脳卒中には動物性タンパク質や脂質が不足した状態の低栄養、それと高血圧が関連していることが分かったのです。ところで、高血圧は脳卒中の重要な危険因子ですが、動物性タンパク質に含まれている物質には血圧の上昇を抑える働きがあることが、さまざまな研究で分かっています。毎日の食事において動物性タンパク質を摂取するよう心がけることで、脳卒中発症の危険性を少なくすることができます。ところで、がんとの関係について、長い間、脂肪の摂取とがん発症の間には相関関係があるのではないかと言われてきました。しかし、1993年にローマで開かれた WHO 世界保健機関と FAO 国連食糧農業機関の合同会議で行われた精度の高い疫学研究報告では、従来と異なる結果が報告されました。合同会議では、アメリカから乳がんと動物性脂肪摂取の間には全く相関関係が見られないという調査結果が紹介されました。また日本でも5年刻みで動物性脂肪摂取量とがん発症の関連を調べていますが、同様の結果が示されています。さらにアメリカには脂肪摂取量が多いほど大腸がんの発症リスクが高いという報告がありますが、日本の疫学調査では必ずしも大腸がんの増加につながるとは言えないという報告があります。現在では大腸がんの発症原因はむしろ食物繊維の摂取量の減少が問題ではないかとする見解が支配的です。コレステロールとがんの関係については様々な医学調査が行われていますが、コレステロール値が高いほどがんにかかりにくいと報告されています。また、動物性食品が不足すると、血清コレステロール値が低くなり、がんの抑制に効果があるとされる油に溶けるビタミン A や E も不足してしまうのも事実です。次に痛風についてですが、この10年間で痛風患者は50万人と2倍に増えました。その多くは中年男性です。痛風は遺伝的要因に加えて、食事やストレス、飲酒などが誘発する病気と言われていますが、代謝障害による高尿酸血症が原因で発症します。これまでは食肉、卵、イクラなどプリン体を多く含む食品の摂りすぎが原因と言われていました。そのため、つい最近までは肉類などを抑え、野菜をたっぷり摂るという食事指導が行われていました。しかし現在では痛風の原因はアルコール類の飲みすぎ、激しい有酸素運動などの筋肉運動、精神的ストレスが有力なリスク要因と認識されています。つまり痛風には食肉はあまり関係ないことが分かっています。3、食肉の生産について。牛肉、豚肉、鶏肉の平成18年度の生産量を比べてみると、鶏肉が最も多く134万トン、次いで豚肉が87万4千トン、牛肉が34万6千トンとなっています。加工し向けや業務用、外食を除いた家計での消費量は、1人当たり豚肉が最も多く5517グラム、次いで鶏肉が3844グラム、牛肉が2192グラムとなっています。製造工程についてご紹介します。牛肉や豚肉は牧場、養豚場から食肉センターに運ばれ、様々な検査を受けた後、 土地区、解体、肉の格付けをされ、食肉市場で競りにかけられ、その後加工されてレストランやお肉屋さんに運ばれていきます。鶏肉は養鶏場から食調処理場に運ばれ、1羽ごとに体や内臓を調べて病気ではないかがチェックされた後、処理加工されてレストランやお肉屋さんに運ばれていきます。牛肉には9つの部位があります。肩、肩ロース、リブロース、サーロイン、ヒレ、トモバラ、内もも、ランプです。部位の特性がはっきりしているので、持ち味を生かして調理できます。またヘム鉄が多く含まれるので貧血防止に役立ちます。豚肉には7つの部位があります。肩、肩ロース、ロース、ヒレ、バラ、もも、外ももです。どの部位も様々な料理に利用することができます。ビタミン B1 が豊富なので疲労の回復に役立ちます。鶏肉には5つの部位があります。手羽、胸、もも、ささみ、皮です。牛肉や豚肉と比べてあっさりした味で、皮を除くと低脂肪、低エネルギーでタンパク質を多く含みます。また消化が良く、レチノールというビタミン A が豊富で、皮膚や粘膜を丈夫にし、肌をきれいにして抵抗力を高める働きがあります。ブランドとしては財団法人日本食肉消費総合センターの平成17年3月の調査によると、牛肉は北海道に47銘柄あって最も多く、次いで岩手県が18銘柄、豚肉は群馬県が28銘柄、次いで北海道が23銘柄となっています。